漁師のおじいさん。昔々、のみたちが床屋をやっていたとき、ラクダたちが知らせを伝えていたとき、お母さんが眠るゆりかごを私がゆらりゆらりと揺らしていたとき、このお話は語られていました。遠くの国の海沿いに緑でいっぱいの村がありました。この村の木の緑が濃ければ濃いほど海の青さも濃くなりました。村の小さな家に年老いた漁師のおじいさんとおばあさんが住んでいました。あまりお金持ちではありませんでした。おじいさんは魚を釣ってはおばあさんと一緒に市場で売っていました。運が良ければ何匹か釣れる日がありました。でも一日中釣り竿の近くで待っていても一匹も釣れない日もありました。おじいさんは毎朝そうしているように早起きをして船で海に出ました。魚を釣るためです。しかし何時間経っても魚は釣れません。時間が経つにつれておじいさんは希望を失ってしまいました。釣り竿を片付けようとした時に釣り竿の先が動きました。突然その動きが影に変わって水面に近づいてきました。影が水面に浮かぶと、おじいさんは何を見たでしょう。おじいさんの前にいたのは、満月のように美しい妖精の女の子でした。おじいさんは妖精を見て、とても驚きました。妖精の女の子は、おじいさんに、
怖がらないでください。丸一日、魚が釣れないのを見て、私はあなたとおばあさんを助けるために来ました。さあ、願いを言ってください。
と言いました。おじいさんは、たくさん考えて考えて、いろいろなお願いが頭に浮かびました。そしておじいさんは決めました。
新しい船と、船いっぱいの魚をくれ。
すると、一瞬でおじいさんの乗っていた船が、大きく新しい船に変わりました。船の上には、新鮮な魚でいっぱいのバケツがいくつもありました。おじいさんは妖精の女の子に、
これは一体どうやって？
と聞こうとしましたが、妖精は水の底に潜って見えなくなりました。おじいさんは喜んで家に帰りました。おばあさんも新しい船とバケツいっぱいの魚を見て驚きました。おじいさんは、おばあさんに何があったかを話しました。おばあさんは喜びましたが、
ああ、もっと他の願いもしたらよかったのに、と思いました。
おばあさんは、
明日も同じ時間に行って、釣り糸を垂れて待つんですよ。妖精の女の子が来たら、大きな屋敷をお願いしなさいな、
とおじいさんに言いました。おじいさんも、この考えはいい考えだと思いました。この小さくてボロボロの家とおさらばできるととても喜びました。次の日、妖精の女の子がまた釣り竿の先に触れ、それから水面に現れました。女の子はおじいさんに、
おじいさん、何か願いがありますか？
と聞きました。おじいさんは女の子に、
大きな屋敷が欲しい。
と言いました。妖精の女の子はこの願いにも、
わかりました、
と返しました。おじいさんは新しい家がとても気に入ったので、妖精の返事を聞くと、その日は魚を釣らないで急いで家に帰りました。すると小さな小屋があったところに大きくて立派なお屋敷が建っていました。夕方、おじいさんとおばあさんは話し合いました。おばあさんの頭にはもう一つ考えが浮かびました。
妖精の女の子は何を言っても叶えてくれるんだね。けれど何か欲しい時にいちいち海まで行くのはとても面倒でしょう。一番いいのは妖精の女の子をここに置いていつでも使えるようにすることだわね。
おじいさんは驚いて、
それはいいが、どうやってやるのだ？
と言いました。おばあさんは、
とても簡単なことですよ。 明日私も一緒に行くわ。妖精の女の子を騙して捕まえて家に連れてくるのよ。
おじいさんもそれはいい考えだと思いました。次の日、同じ場所で二人は妖精の女の子を待っていました。すると妖精の女の子が水面に現れました。おじいさんは、
妖精の女の子よ、船に来て顔を見せておくれ。おばあさんもお前を見たいと言っているのじゃ、
と言いました。妖精の女の子は微笑みながら船に近づきました。ちょうどその時、おじいさんとおばあさんは妖精の女の子の手をつかみました。そして持ってきた袋の中に入れようとしました。妖精の女の子は二人の目的がわかりました。突然妖精の女の子は鮮やかな紫色の魚に変身すると海の底に消えてしまいました。そして二人が乗っていた新しい船も粉々になってしまいました。おばあさんとおじいさんは泳ぎながら岸に着くと、なんとあの美しいお屋敷のあった場所には風が吹いていました。二人は欲張りしすぎたせいで船も屋敷もなくなってしまいました。二人は間違っていたことが分かったけれど、もうどうしようもありませんでした。二人は昔の生活に戻りましたが、再び妖精の女の子が現れることはありませんでした。
悪いことは自分の行ったことの結果であって、他の人のせいではない、
と言われています。空から三つのリンゴが降ってきました。一つはこの物語を書いてくれた人に、一つは物語を語る人に、一つはそれを聞く人に。おじいさんとおばあさんにはリンゴが降ってきませんでした。二人が掴んだチャンスの大切さを分かっていませんでした。この話もこれでおしまい。